ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと珍しい絵を見ていただきましてですね。それで、前回はロンドン天文台帳の書かれた科学の知恵というものから、100年前の学者は常に信頼ができたと、お金に左右されない。今日だけ、金だけ、自分だけではないという人たちだった。これは学者ばかりでなく、政治家も官僚も、もちろん芸術家もビジネスマンもみんな自分の仕事を大切にしたと。自分の仕事を金で売り渡すってことはしなかった。まあヨーロッパのことなんですけどね。日本はずっとそうだったんです。実は日本っていうのはですね。まあその一端を今ここの絵で見てみようということですが、この絵はですね、確か明治時代に国レベルの日展じゃなかったと思うんですけど、そういった大きな展覧会に出品されていた清水さんって言われましたかね、画家の方が描かれた大麻収穫の図というものなんですね。大麻って言いますとね、マリファナですね。今、日本人に言いますとみんなが続々っとしたりですね、そんなものに近寄りたくないとこう言いますね。それは日本人が劣化したからですね。これは大麻収穫の図なんですが、昭和23年まで、つまり日本がアメリカに一時占領されてましたね、5年ほど。その前はですね、大麻というのは麻薬でも何でもありませんでした。それはこの図を見たらわかるんですけども、大量に大麻っていうのが日本では栽培されております。大麻は非常に日本の栽培に合うんですね。これ繊維になるんであって、別に麻薬としては日本人はこれを使ったことがないんですよ、実は。日本人は麻薬としてこれを大麻を使わなかったっていう理由はですね、後でちょっと述べますが、まあ、いずれにしてもこの植物はですね、4月の下旬ぐらいに植えましてね、こういう野原に植えるわけですよ、畑に。そうするともうこれは生育がすごく早いもんですから、7月の末にはもう収穫できるんですね。これ大麻収穫の図っていうのは、村中が集まって、だいたい背の高さが少し高いぐらいになるんですね。まあ、サトウキビみたいな感じの植物なんですよ。それを引き抜くんですね、こう。根がちっちゃいもんですから、こうあと棒みたいになって、それをぐっと引き抜くわけですね。まあ、繊維が取れるんです。しかも非常に良質の繊維で、大麻の繊維っていうのは、まあ昔から花を、それから、蚊帳ですね。それからもちろん神社の、じゃらじゃらってやるときのこの垂れてるやつとか、しめ縄ですね。それから、子供の赤ちゃんのこの胴巻き。まあこういったものに使われ、強度の必要な繊維、例えば、漁網ですね。なんかにも使われていた、非常に繊維としては使い勝手のいい、ものだったんですね。ですから日本は、ちょっと綿花が取れにくいので、日本人でいう麻ですね。麻の着物とか、麻を使うとか、いうのは全部大麻のことです。日本人は大麻しか作ってなかったんで、いわゆる麻ってのは大麻ですね。だからもちろん、麻田さんとか、麻生さんとか、そういう麻という字が入った、名前もすごく多いし、それから地域名も多いんですね。それは全国にこの大麻がありました。今は大麻は一応大麻取締法で取り締まれられているので、まあ自由には栽培するとしにくいんですけれども、私はまあ割と大麻の専門家でもあるので、野原を歩いてると、まあ大麻はもちろんまだ日本では絶滅してません。野生の大麻ですね。そこら辺にありますけど、日本人は大麻を吸わない理由が2つあるんですね。一つが、まあ日本人の道徳感ですね。してはいけないことはしない。麻薬のようなものは吸わない。吸ったり使ったりしないと。これは日本人の根本なんですね。したがって例えば、中国アヘン戦争ってありますよね。インドで取れるアヘンをイギリスの商人が、中国その頃には清と言いましたけど、清王朝に持ち込んで、で、約300万人ぐらいのアヘン中毒者を出します。だから膨大なアヘンが中国に入ってくるんですけども、あれだけ中国に入ってきて、国家の危機になるというぐらいになってもですね、隣にいる日本人は全然アヘンを吸わないんですね。日本人の特性はですね、してはいけないことはしない。これは例えば相手が嫌がることはしない。国が決めていることは守る。泥棒はしない。いや、不思議なことにね、この泥棒はしないっていうのは本当に不思議なのはね、モーゼの十戒ってありますよね。別にユダヤ教の悪口じゃないですよ。モーゼの十戒にはですね、人を殺してはいけないとか、盗んではいけないっていうのが十戒の中に入ってるんですよ。だけど日本のはね、殺しちゃいけないとか、盗んじゃいけないなんて、 日本人に言う必要ないんですよ。日本人はね、自分で道徳を作ることができる世界でほぼ唯一の民族なんですね。他の民族はもう税が盗んじゃいけませんよ、人殺しちゃいけませんよって言ったら、その教えを守る、これが信教ですね。ですから信教の自由っていうのがあるわけですね。お釈迦さんもそうですし、キリスト教もそうだし、イスラム教もそうなんですね。他の民族は教えてもらわないとしてはいけないことがわからないんですよ。ところが日本人はしてはいけないことをしないというのが、もう民族全体の力なんですね。まあそれが時々行き過ぎて締め付けが厳しくなりすぎることがあるんですが、まあそれが一つですね。それから日本人はね、大麻を吸っても気持ちよくならないんですよ、実は。大麻っていうね、これなかなか難しくて、もしかしたら反論があるかもしれませんがね。麻薬には2種類ありましてね、吸ったら朗らかになるという麻薬ですね。例えばお酒、タバコ、コーヒー。まあもちろん本当の麻薬にはいっぱいあるんですけど、ちょっとそれは言わないでおいて。それから飲むと気が静まるっていう麻薬があるんですね。まあそれはお茶なんかは微妙なんですけど、両方の効果ありますからね、気が静まる。それ、タイマーはどっちかって言ったら気が静まる方の麻薬じゃありませんが、麻薬に似た効果が非常に弱いけどあるんですね。タイマーの薬効ですね。麻薬的な精神作用っていうのは、まあ大体お酒の6分の1ぐらい、タバコよりか低い、コーヒーよりか低いということで、20世紀に入るまでは、諸外国でも麻薬とは思ってなかったんですね。ところが、どうしても日常生活がうまくいかないぐらい気持ちが高まる人が多くてですね、例えば、やや南の方の元気のいい人たちはですね、タイマーはなかなか良かったんですね。それはどういうのかって言ったら別に麻薬として使ったんじゃなくて、その気が静まる、まあものとしてちょっと吸うということがあったんですね。特にインドタイマーを中心とした南方で取れるタイマーっていうのはですね、カンナミジオールだったかな、カンナミノールか、ジオールとカンナミノールっていうのはその末端に OH がついてるかどうかっていうことで決まるんですけども、薬効の強い方が多く成分的になるんですが、日本のタイマーっていうのは薬効成分があまり多くないもんですから、もともとはまあ吸っても気持ちよくならない、この二つの理由で、タイマーは日本の大昔から麻として使われてましたけども、問題にはならなかったんですね。歴史的にはタバコっていうのはですね、一応ちょっとこう習慣性もあるし、若干興奮もするので、タバコ禁止令っていうのは昔藩なんかで、島津藩もそうかな、3回ほど歴史上禁止されたことがあるんですが、タイマーは1回も禁止されたことはありません。1948年かなに、アメリカ軍に占領されてる時に、アメリカの黒人が吸うことを気にした占領軍が、タイマーの取締法っていうのを作った。それがサンフランシスコ講和条約で日本が独立した時に、無効にしなかったということで、今でもタイマー取締法ってのは残っておりまして、そういう歴史をほとんど、まあ興味がない人がですね、タイマーは麻薬だとか、絶対ダメとか言ってますけども、だいたい麻生さんなんていうのが日本の政治の中枢にいますからね、あれは麻が生えているという意味ですから、その麻ってのは大麻です。大麻以外に麻はなかったですからね。だから失礼じゃないかと、まあいうふうなことになるんですけども。まあ、歴史を学んだり、風土、日本というものを知るということが大事なんですね。で、私がここで言いたいのは、前回ですね、前回のひばりクラブで、ロンドン天文台長の紅茶の鑑定する学者、学者は自分の学問的信念に基づいて嘘をつかなかったと。まあいうふうに出したんですけども、何でもこういう時にヨーロッパのものだけ出すのは問題で、まあ、日本にもちゃんとあるわけですね。ただ私がこういうこと言っても、これは日本人が言うと日本人ってね、黙殺するんですよ。あ、武田先生があんなこと言ってるけど、大麻は日本人はしてはいけないことはしないからっていう非常に素晴らしい文化を持ってるっていうのに、あ、そうかと思った人もですね、それを他の人に言うってことはしないんです。日本人同士ですから。そこは日本人の奥ゆかしさなんですね。ところはヨーロッパ人の言ったことは言うんですね。ですからもうこの頃、ヨーロッパの言葉が流行ってですね、もう英語ばっか使ってんですよ。カタカナ文字ばっか。これでは日本文化はやっぱり廃れます。やっぱり言霊というように、言葉ってのは非常に大事ですから。日本人は日本語をできるだけ使い、外国語はできるだけ日本語に訳して使うと。 日本の文化の方がヨーロッパの文化よりかはるかに優れてますからね。この麻薬の件も日本人はアヘンが近くに来ても吸わない。大麻も吸わない。してはいけないことはしない。これは素晴らしい文化ですよ。ヨーロッパは法律で決めて罰しなきゃ終わらない。今の日本人はヨーロッパ化しちゃったんで、大麻取締り法を作らないと大麻を吸うと思いますけどね。だけど昔の日本人は大麻取締法がなくても大麻とかアヘンには手をつけなかった。これが今日の結論であります。